それでは今日の御言葉で先週もですね、週末の出来事を少しお話をしました。今日もですね、少しその内容が続いております。マタイの福音書の24章の実況は、まずは長い14節ぐらいかなと思うんですけども、途中までで終わっております。じゃあご一緒にお願いしましょう。24章の1節から3、はい。
イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちが若いって言って宮の中にイエスの注意を促した。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれら全てのものを見ないが、よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に登ることもなくなるであろう。また折り畳んで座っておられると、弟子たちが外から自分と言って言った。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるでしょうか。あなた方がお出になる時や、運の悪いにはどんな事情がありますか。そこでイエスは答えて言われた。人に惑わされないように気をつけなさい。多くの者が私の名を名乗って現れ、自分がキリストであると言って多くの人を惑わすであろう。また戦争と戦争の噂を聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは恐らねばならないが、まだ恐らねばない。神は神に、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。しかし、すべてこれらは国の苦しみの始めである。
あそこの、なんていうのかね、ガムの前に石が置いてあるでしょ。2種類の石が。ちょっとそれは見える。黄色い方。塩じゃない。これは聖書を開く方はですね、開いていただきたいと思いますが、マタイの福音書の23章の38節にその内容が書いてあります。その時にエルサレム神殿が捨てられてしまう、崩壊するということ、恐ろしい裁きがあるということを語られています、ね。それを象徴するかのようにですね、弟子たちは、今日の御言葉ですけども、イエス様がですね、そのエルサレムの神殿から出られて、サマリアの方で毎晩のようにお泊まりになっていらっしゃったので、ね、多分オリーブ山の西側の斜面にですね、麓の辺りを見つかったみたいですね。ですから、エルサレムの東側の山がオリーブ山で、オリーブ山を通してベテレヘムにいることができたんです。ですから、その近くにはですね、ギリシャの園もですね、その近くにあったんです。うそうとした祈りの場所であります。でそこで腰を下げられてですね、振り返られた時に弟子たちが言ったんですね。イエス様、先ほどおっしゃったように、エルサレムの神殿、エルサレムは見捨てられてしまって、石が他の石の上に乗ってる、乗るまでもないぐらいに完全に崩壊してしまうなんていうのは、どうしても理解できなくて、弟子たちはその時はいつなんですか、エルサレムの神殿が崩壊するのはいつなんですか、そして世の終わりの再びあなたがいらっしゃるその時にある前兆はどんなことが起こるんですか、この2つの質問をしているんですね。でもこの御言葉はですね、24章はですね、多くの学者が論争しているそうです。というのは、他の福音書を見るときにですね、エルサレム神殿はいつ崩壊するのかというような内容をイエス様に投げかけているんですね。 でもイエス様はこの後ですね、いろいろ御言葉を見ますと、今出ておりますと、戦争と戦争の噂とかいろいろ、神は神、国は国に敵対して、というふうに世の終わりの前兆、終末の前兆を話していらっしゃるんですね。ところが、弟子にとってはですね、終末のことはピンとは来てませんでした。目の前にあるエルサレムの神殿がいつ崩壊するのか、いつそういうことが起こるのか、非常にそのことに対して疑問を持っていたんですね。まあ、イエス様はそのような状況の中にあってもですね、エルサレムの神殿が崩壊することとしよう。で、それから第2番目は、世の終わりの終末の時にどういうような前兆があるかというふうに、2つの質問に対して的確にマタイでは答えていらっしゃるんですね。まあ、この後ですね、マルコの福音書が出ていると思いますが、お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。まだそれが皆実現するようなその時にはどんな前兆があるのでしょう。それに言っているでルカの次の言葉はルカなんですね。ルカの福音書も、先生、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。これらのことが起こるときはどんな前兆があるのでしょう。ですから、マタイ伝の中に書いてある弟子たちのがイエス様に質問するのは2つ、2点でした。でも、ルカの福音書とマルコの福音書はですね、それではこれらのことはいつ起こるのでしょう。エルサレムの神殿はいつ崩壊するのでしょう。そして、これらのことが起こるときはどんな前兆が起こるのでしょうと言ったら、エルサレム神殿が崩壊するためにはどんな前兆があるのでしょうかというふうに、ちょっとルカとマタイはですね、ちょっと曖昧な質問をしているんです。ですから、マタイの福音書は2つのことですね。エルサレムにいつ起こるんですか、要するにエルサレム神殿はいつ崩壊するんですかということと、そしてもう一つの第2番目の質問は、週末の世の終わりにはどんな前兆があるんですかという2つの質問を投げられているんですね。ちょうどですね、その質問を受けた時にイエス様の前にですね、まあ、夕方頃だろうと思います、友人にですね、生み出されたエルサレムの町がですね、本当に美しい町として、それはですね、彼らの目の前に広がっていたと思うんですね。で、ユダヤ戦記というそういう歴史書があるんですけども、その中にはこう書いてあるんですね。神殿全部の外廊には人の心や目を驚かしそうなものには何一つ不足していなかった。それは全面大きな、大変な量も、金箔で、包まれておったということですね。エルサレム神殿のほとんどの部分がですね、金箔で包まれております。ですから、崩壊するときにその金箔を引き剥がすために、石は完全に本体から崩らされてしまう。金箔を張ってなかったら、石がですね、完全に形をとどめないものに崩壊することはなかったそうですね。金箔が張り詰められておりました。まあ、日の出時というのは、ちょうどエルサレム神殿の東側のオリーブ山があって、そしてオリーブ山のところから東の方から太陽が昇ってきたら、ちょうどエルサレム神殿を輝かしていたそうですね。ですから、誰の目にもですね、金箔の輝きによってですね、太陽光線がもう直接自分の目に入って当たっているかのような、そのような錯覚を起こすぐらいに、金ピカで、この外装がですね、覆われていたそうであります。そして、金箔で覆われていない部分は何かと言いますと、非常に白い岩で覆われていないんですね。実は言うとこれなんです。こんな色です。これ実際のエルサレム神殿の場所に置いてあると、まあ、ほてれたらあかんのかもしれませんけど、とにかくまた色は白で切ることができたんです。でもちろんこれと、あそこに置いてある石はですね、市街の島の塩の石なんです。塩が固まって風化してですね、固まって水分が飛んでですね、固まったのが向こうに置いてあるんですね。まあ、エルサレム神殿は金箔で覆われた重要な部分、ほとんどそれで覆われて、それ以外はこういう白い、この色ですね。この色の造影になってますね。ですから、人が見るとですね、まあ、知らない人が見るとですね、雪山のように真っ白に輝いている 山、要するにシオンの山、すなわちエルサレム、エルサレム神殿だったらどうですかね。まあ、そういうところで、また石の中では、ある石は、これ一つね、長さを、1リクトルは3センチ、45センチ。ある石は長さ45フィート、高さ5フィート、幅6フィートにもあったという、まあ、そこそこの大きさがあったそうですね。で、石切りとか何センチであるかと、ちょっと下で損ねたので、そんなに書いてるか。はい、書いてある。小学生書とか、そういうのみたいなところにセンチが書いてあるけど、石切りと多分40、50センチは、まあ、それぐらいかなと思います。まあ、それにしてですね、エルサレム神殿は非常に人々から、神の都と呼ばれるのですね、立派な建物で、金で覆われており、それは雪山のように真っ白にですね、太陽に輝くそのような都だったようであります。だから私たちにとってはですね、こんな立派なですね、建物が完全に石が他の石の上に乗らないまでに崩壊するなんて考えられなかった。ですから弟子はイエス様に、イエス様にね、そんなことがいつ起こるんですか、その時に起こる出来事は、前兆は何か、どういうことを言われて、その時に起こる前兆は何ですかという、そういう質問です。でも、イエス様の側はですね、そうじゃなくて、ね、エルサレム神殿はいつ崩壊するかということと、そして第二番目の質問は、世の終わりの、終末にはどんな前兆があるかという2つの項目において、マタイ伝は、彼らに話していらっしゃるんですね。で、そしたら、ちょっと見ますときに、戻りまして見ますときに、イエス様は、24章のこの出来事を話をされる前にですね、21章のその日はですね、一日かけてですね、ユダヤの歴史についての聖書の御言葉に対する論争をずっと展開していらっしゃるんです。ですから、イエス様の頭の中には、ユダヤの国が神様に選ばれて、その後に神様から見捨てられて、まあ、民が神を見捨てて、そして神様がユダヤ民族を見捨てて、放浪した後に、そして、違法のこの時代がずっと過ぎて、世の終わりにもう一度再びイエス様が再臨なさる、その出来事が頭の中に入っています。その内容はですね、21章の開けた、皆さん持っていたら開けてます。21章の43章をお伝えします。21章の43章。それにしますけども、21章の43節。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民たちに与えられます。イスラエルがですね、神様に見せられるということがあるということをですね、聞いていらっしゃいます。同時に22章の11節から言いますときには、そこで王が柵を見ようとして入っていくと、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った、あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王は主君たちにあれの手足を縛って外の暗闇に掘り出せ、そこで泣いて鍵しりするのだと言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。このようにですね、イスラエルは招待されていた。神様に招待されていた。そして天の御国の祝宴に入る特権を持っていたけども、でも礼服を着てない、要するに神様に選ばれた者にふさわしいような生き方をしてない民族だったら追い出されてしまった。そして暗闇に追い出されてしまい、この要するに神の御国の祝宴から完全に締め出されてしまうという、これは予言なんですね。だから例えばで、それ同時にまた、23節、22章の23節、その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに行って質問した。まあ、このずっと続いているんですけども、まあ、これはちょっと長いのでやっております。44節、22章の44節、 22章の44節は、主は私の主に言われた、私があなたの敵をあなたの足の下に従わせるまでは私の右側についていなさいと言っている。要するに、キリストに敵対するのは敵の勢力がやってくるんだ。だからその時は、あなたは私のところに戻ればいい。すべてのことが終わったら、あなたはもう一度だけこの地上に来たらいいという予言であります。続いて、23章の33節を最後に。23章の33節。お前たち蛇どもマムシの精度もお前たちはリエナの刑罰をどうして逃れることができようというようにしてですね、ユダヤの歴史をずっと紐解いて最後には、もう一度、ね、十字架の死と復活があって、私はもう一度再臨をして終幕がやってきて神の国がこの世界に実現するんだという話を一日を話していらっしゃったので、弟子たちの質問を聞いた時にですね、週末にはこんな出来事が起こりますよ、じゃあ気をつけなさいね、こんなことがあったとしてもあなた方はしっかり信仰もしなさいねと、そういうふうにですね語っていらっしゃる、いらっしゃったんですね。その辺に語っていらっしゃるんですね。では実際に聖書の中のですね、前兆とは何でしょうか。24章の4節から8節の間にずっと前兆というのが書いてあります。順番に言いますと、1番はですね、偽預言者が現れる。これは5節ですね。24章5節には偽預言者が現れる。それから2番目は戦争と戦争の噂を聞くである。5節が次に3番目はですね、飢饉が来る。もうどうしようもないほどの飢饉が来る。次に4番、地震が起こるだろう。次に 5番目はですね、9節にありますように、教会がいろんな国とかそういうものによって拡大されている。で、6番目がですね、教会内での分配競争、分配が起こるです。7番目は全世界の福音の証が、宣教がですね、進んでいるだろうという7つの印が起こるだろうとおっしゃったんですね。要するに、世の終わりの終末の時に起こる前兆はですね、7つあるんだと言います。偽預言者が現れるとか、いろいろ書いてありますね。確かに、イエス様の時代のその後の時代、初代教会の時代には、使徒行伝のですね、8章から9節には、まあ、見ていただいて、まあ、いいと思いますね。見ていただいて。使徒行伝の8章の9節です。ここにはこういう見事があります。ところが、この町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。つまり、シモン・ペトロという人はですね、神の力という名前を持ってですね、自分はメシアなんだ。要するに、キリストの再来なんだと言って、人々を進まさせていたそうです。またさらに、第二テモテの2章の1節には、第二テモテの2章の1節にはですね、第二テモテの2章の2節には、キリストイエスの立派な弟子、第2テモテの2章の1節、第1テサロニケ、ごめんなさい、第2テサロニケ、第2テサロニケの2章の1節の中にはですね、紀元50年に主の年はやってきた、イエス・キリストは再臨した、主の年はやってきたというふうに、どの主の年はやってきたというて、クレームある人がその当時おったと言われているんですね。紀元の50年ですね。で、紀元2世紀、紀元200年になりますけども、その時には、シメオン・パル・コセバという人が現れたんです。この人は自分がメシアだというふうに主張したんですね。で、その時に、ユダヤの大祭司 の大学者であります、ラビのアキバという人も、この人こそメシアなんだ、キリスト、イエス・キリストが言うてたように世の終わりがやってきて彼こそメシアなんだと言うて こうユダヤの独立戦争をローマと戦って始めたそうですね。実際にそれが起こったそうですね、その当時にね。まあ、それもありましたし、まあ、最近 の、 あのニュースでは1914年にはですね、イエスがエロバの右の方から神の国に入ったということをですね、主張するあの物見の塔という異端を生まれたのが1914年に生まれたんですね。まあ、それから考えてですね、多くの数多くの偽キリストが世に現れているんです。その中でも、そうですね、韓国から偽キリストがたくさん出てるそうですね。もう、1万人弱はくだらないほど、まあ、要するに西洋の場合は少ないんですけども、東洋の韓国ではもうキリストの弟だという人もいるし、お兄さんだという人もいてるし、もうキリストと同じような働きをするとメシアはですね、たくさん現れているんですね。まあ、その当時もその偽預言者というのは現れておったんですけども、それがこの時の話題の文書にしている偽預言者の類ではまだまだなかったんですね。例えば地震に関してもそうですね。地震もその当時いろんなところで、要するに紀元70年に、紀元70年にエルサレム神殿を崩壊する、ローマによっては滅ぼされてしまうんですね。潰されてしまうんです。AD70 年までの間にですね、いろいろなところで地震が、まあ、頻発したということが言われているんですね。イエス様が十字架にかかった時にも大地震が起こってね、墓がひっくり返ったという記事も出て、聖書も出ておりますように、いろんな地震があったようなんですね。でそれから、まあ、そういうことがたびたび起こっておりました。地震の噂もありました。でもう一つですね、ローマがユダヤを平定している時はもうですね、戦争はほとんどなくなっていたんです。でそれはパクナ・ロマナというで、ローマの平和という時代をずっと過ごしていたんですね。同時戦争とかそういうのが時々やってたんですけども、ほとんど大きな戦争は国と国を挙げての戦争はなかったんです。ローマの平和がずっと続いていた。でその時代ですね、ローマの皇帝の、その当時の皇帝がですね、こんなにすごいことをローマ帝国がしたんだから、自分の像をですね、イスラエルの神殿の中に、神殿の敷地の中に自分の銅像を、ね、建てようかという計画があるという噂が流れたんですね。でその時にローマ帝国はですね、そのためにものすごい大軍をもう一度ユダヤに送るという噂が流れてた。だから聖書が言われて、戦争と戦争の噂が起こっている。だからユダヤの人たちが言って、ローマの軍隊が、大軍が来るんだ、また戦争が起こるんじゃないだろうか、もう東西戦争こちらでちょこちょこちゃんとやってるんだけど、いざこざやってるんだけども、大々的な戦争が起こるんじゃないだろうかと皆は恐れていた。戦争と戦争の噂を聞いて彼はビクビクしていたようです。まあ、実際にそういうこともあるし、飢饉もたくさんありますし、そして迫害もですね、度重なるいろんな暴動でですね、だいぶ迫害されて、ユダヤ人たちは何万人単位で迫害されて殺されたという、そういうこともずっとあったんですね。そして紀元の60年にユダヤ戦争が起こりました。それが続いて66年からずっとユダヤ戦争が起こりまして、ローマとユダヤの独立戦争がですね、ずっと続いて、マサダということが擁壁がありまして、そこに最後ユダヤ人たちは自然の擁壁なんですけども、何百メーターという大きな山がありまして、その山の上にですね、ヘルド王様が御用の地としてそれを作っておったんですけども、そこにはですね、食料も水もですね、何年も持つそれぐらいの備蓄があって、そこにユダヤ人たちが全部そこに、残党が全部そこに撤収して、ローマ軍がその周りを取り囲んだんです。でそのマサダをなかなかこう攻略してもそれを落とすことはできなかったんです。 でローマの兵隊は考えたのは、そうだ、今からそのマサダのところまで、なんて言いますか、土を積み上げてその山に登れるようにこの橋を作ろうと。で、作ってる時にローマ兵が作ってたら、上からユダヤ人たちが彼らをユダヤ人がその陣でやっつけますよね。で、そうしてたらいつまでたっても橋が完成しないから、ユダヤのこの住民連れてきて、彼らを盾にして、そして橋を作って、とうとう完成して、ローマがそこのマサダに入り込んで、最後のユダヤ人たちを完全に滅ぼしてしまう。まあ、その時に一人のユダヤ宣教を書いたという有名なヨセフスという人はですね、その隠れ潜んでその内容を書いて今日まで文学として残しているみたいですね。まあ、そういうことがあって AD70 年にはユダヤはですね、完全に滅ぼされてしまい、そして神殿の金箔は全部剥がされて、もう根底から全部剥がされて、ね、イエス様がおっしゃったように石が他の石の上に乗っていることもなく完全に崩壊されて、完全に崩壊されて死ぬんですね。で、まあ、そういうこともあったので、イエス様は、いつですか、弟子たちに言うと、ね、そういうふうな、いつですか、それは、いついつですよ、大体70年くらいかなということで、それは言うですよ。で、それ以外にですね、イエス様はもう一つ言っていらっしゃるのは、先ほど言ったように、週末の時に同じようなことが起こる。同じようなこと。偽予言者が現れ、戦争と戦争の噂を聞き、飢饉が頻発し、地震が起こり、教会が迫害され、で、それまでは、ここまでは AD70 年までに起こった出来事ですよね。で、ところがその後に、この違うのがいます。6番目と7番目なんです。6番目のことはですね、教会の中に愛と起こる。愛が冷めてしまって、教会の中だけではなく、その家庭の中でもお互いに兄弟の親子が憎しみ合うような、そのような冷え切った、愛の冷え切った時代がやってくる。そしてもう一つの言葉が強い、7番目は、全世界に福音が明かしされる。まあ、その2つの点はですね、世の終わりに起こるこの7つの出来事のうちの2つの得意な出来事なんですね。ですから私たちは今この時代に見るときにですね、確かにそういうことが起こっていると思います。まあ、戦争と戦争の噂を聞くし、そして世の週末の話をよく聞くし、先ほど言いましたように偽予言者でありますとキリストのですね、その偽予言者がたくさん現れていますし、教会の中でもですね、少し前に起こりましたけれども、教会が成長する段階で愛が冷めてしまって、愛を教えるそのようなちょっと違うというのはキリスト教の異端のようなものが感じたこともありますし、教会の中では愛がだんだんだんだん冷めてくる。そして家庭の中でも社会の中でもですね、愛が冷えてお互いに憎しめるようなことが本当に不安定な成長に本日になっているんですよ。ですから、これがどんどんどんどん究極的に大きな意味を受けてて、それが大きく増幅していくときに、突然聖書は、突然私はやっていく。突然、急にですね、私はこの地上にもう一度やってくるとイエス様は聞いている。私たちはそういうことを考えますときに、気を引き締めて信仰に立っていなければならないと思うんですね。戦争の噂なんてだんだん慣れていきます。で、危機の噂もですね、大変な内容というのを、それも慣れてきます。ね、阪神大震災の22、23年前になりましたし、そして、それから北海道 の地震、災害もありました。一番最初それですよね。その後、大きな災害としては阪神の後に、今度は伊豆半島のあの辺りで地震が、分厚い地震があって、そして東日本大震災というか、そういう原発事故もありまして、もうですね、南海トラフが今動くかもしれないということも言われておりますし、ね、地震の噂はいつも絶えない。で、この間、東京行った時にですね、ですね、お昼頃ですけども、揺れ、一回揺れたんですよ、縦に。だから、そこにいらっしゃる人は、何もですね、特に顔色を変えなかった。次にですね、まだテレビ見てたら、テレビで 地震速報が流れてくる。もう大々的に地震があって、お津波は来ませんから大丈夫ですよ、皆さん落ち着いてくださいよと、もう何回もね、テレビのニュースキャスターはそういうことを言ってましたね。で、そこに東京の親戚がおったので聞いたらです、あ、もう1月はね、関東は地震が多いんです。まあ、しょっちゅう地震が起こっているから、その中でも1月は地震が多いから、もうこれは当たり前の話だから。まあ、私たちは大阪から来ましたので、ね、そんなにね、テレビで大々的に警戒を呼びかけるような地震というのはあんまり天気がありませんから、でも、もう地震はですね、関東の方ではしょっちゅう起こっているそうです。地震の噂も聞きます。まあ、いろんなところで洪水や、そして揺れがそういう災害の噂を聞きます。そしていろんなところで地震はしょっちゅう起こっていますし、大きな地震も本当にたびたび起こっている状況です。だから、それらの情報も私たちは聞き慣れますね。で、スタジオさん の緊張感もですね、ずっと聞いていると、あ、また言うてるわ、またミサイル飛んだんか、あ、またどうなるかわからん、まあ、何も起こらへんだろう、戦争の噂聞くけども、戦争はまさか起こらないだろう、ね、人間の知恵とね、そして人間の能力によっては、そんな戦争なんかバカなことしないだろう、そういうふうにだんだん聞き慣れてくるんですね。でも、聖書は、私は突然やる。もう兆候としては、前兆としては起こっています。で、まだ起こってないのは、教会の中の愛が冷めたということも若干言われておりますし、そして、聖書の前兆の中にはですね、国単位を挙げて、クリスチャンたちが迫害を受けるとか言うんですね。で、違った勢力によって、違ったと言いますか、キリスト教を理解しない、国の体制によってですね、クリスチャンは迫害を受けるだろう。またそれはちょっと若干、ね、一部では起こってますけれども、一部ではまだまだ起こってない。でもそれも分かりませんね。だから少し2、3年前は、インドネシアの方で、ね、教会が迫害されて、中にクリスチャンを閉じ込められて、そこから火をつけて殺されたという話もありますし、で、まあ、今はですね、イスラムの方で伝道している人たちも大変な状況の中で、迫害の中で伝道していると聞きますし。イスラム教のイランの国でイエス様を信じる人がですね、何百万人単位で夢の中でイエス様が出た現れたということで、隣の国に出国して洗礼を何百単位で受けているという話も聞きますし、彼らがまたイランに帰ったらどんな生活をするのかということも本当に難しかな面があると思うんですね。でもそうにしてですね、国単位で国家がですね、クリスチャンたちを迫害する、で国家単位でもうその組織単位がですね、キリスト教を迫害する、そういう時代がもうすぐ目の前に訪れています。例えば中国でもですね、なんて言いますか、組織の教会があります。彼らが表に入りますと、表に出ますとですね、サンディア教会という表の教会に入りましたら、まあ、国家、国の手の中で保護の下で礼拝することができるんですけども、それは自由がありませんし、そして出教団と非難することはできないという迫害の中に彼らも置かれているんですね。まあ、そういうところを見ますとですね、迫害がないということもないと思います。日本は平和ですけども、平和だ平和だと言われていますけども、もう日本もひっくり返ってですね、昔の制度に戻るかもしれない、もう戦争当時のそれまで考え方が戻るかもしれない、そういうような状況の中に私たちは生かされている。ですから、ここにあります7つの伝承はもうすでになっているとして、もう実現しているといえば実現しているんです。そしてもう一つ、全世界に7番目はですね、ありましたように、全世界に福音の証しがされているというのもありますけれども、聖書では全ての人たちが、する人がイエスの福音を聞いて、決断をしたら世の終わりが来るんだと私たちは考えています。少し前にある先生が言われたのは、民族にこの福音が全ての民に、全ての国々に、民族に伝わった時点で、ね、50万人民族がいてて、最後の民族がいてて、そのうちの1人に伝わったら、もうそれでその民族に福音が伝わったんですね。あと49万9千万人何人いるから、彼ら死ぬまでまで時間があるという、そういう感じで、民族に伝えられたら、神の時が満ちたんだ。もういつですね、全ての民族に福音が伝わる時が満ちるという状況が来るかわからないから、気を引き締めて緊張していきましょうということをおっしゃっていらっしゃいました。 私たちはそういうような時代に生きているんだということをですね、本当に考えなければならないと思うんですね。今は平和かもしれない。でも明日はどうなるかわからない。明後日はですね、国がどういうふうに動くかわからない。またどのようなことがですね、この国に起こるか、私たちの身辺に起こるかもしれない、そのような危険性を私たちは感じる。ですから、そういうところにあって私たちはしっかりと自分の信仰というものを確立させて、そしてそっちへ生活をしなければならないと思うんですね。聖書をまた開きますけども、第一テーマでも4章の一節をちょっとお見せしますと、第一テーマでも4章の一節、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代によるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。で、先ほど開き損なりましたが、第2テサロニケの2章の3節、第2テサロニケの2章の3節は、誰でもどのようにでも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの頃が、ここが現れなければ、死の日は来ないからです。向こうの子、前の次に牧場の中にはですね、第一の置物が隅から出てきて、そして第二の羊のような格好をした第二の置物が現れて、そして人々を惑わして一つ、反キリストにした第一の置物の反キリストに従わせるというのがあります。ですから、その第二の置物は羊のような格好をしているから、キリストのね、福音を伝えているように見える様相をしたそういう教えではないか、そういうものではないか。だからきっとカソリックだという人もいますけども、でもカソリックの中にもね、本当に私たちとプロテスタントと中に手を組んでいるカソリックの人もいますし、まだ政治と結託している、国家組織というのカソリックの組織もありますし、そして、それぞれの修道会が独立してですね、それぞれの考え方を持って、カトリックの中でも活動しています。何がどうやるかというのは非常に難しいことでありますけれども、まあ、本当に、世の終わりには廃墟が起こるんだ。それから、本当に冷たい愛が冷めていくんだ。そして、お互いが憎しみ合うんだ。教会の中でおりても、そういうことが起こりうるんだ。そしてまた兄弟、家族の中でもそういうことが起こる。そういうことがですね、そういうことが起こるように、ね、騙す悪魔が暗躍しているから、それらを気をつけて、信仰生活をしなさいねと、第二テモテの中に、そういうふうに私たちに教えています。この第二テモテの手紙の一章の23節を言います。この最初の手紙の一章の23節、23節に、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、常に聞いた福音の道具から外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この福音は天の下のすべての作られたものに飲み込まれていくのであって、このパウロはそれに使えるものとなったのです。ここにありますように、パウロは私たちを進めているように、しっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく、そこにとどまり続けなさいと私たちも言っています。私たちがこの前兆がやってきて、いろいろな印、困難がやってきます。でもそれを見事に乗り越えることができる唯一の力は信仰の力だと教えています。イエス様を見上げているならばですね、どんな困難がやってきても、それは、短いの困難を乗り越える、本当に少し困難かなと思えるぐらいに、神様の守りの中で守られて、イエス様の再臨を迎えることになっているとお話しします。ですから、何があってもですね、どんなことが起こったとしても、ね、与えられた信仰の望みを失わないで、イエス様を見上げて、日々をですね、過ごすようにしていきたいと思います。
あ、このこういう話をしながら実際に踏んでこないかといつもドキドキしているのあの気持ちもあるんですけども、この間の話がありましたように、で困難、困難は私たちは受けなければならない。少しでありますけれども、短くされている困難であるかもしれないけれども、困難は私たちは克服しなければならない。どんな困難があっても、どんな嫌な出来事があったとしても、信仰の望みさえ持っているなら、いるさえすれば、私たちはそれを乗り越えることはできます。イエス様は7つの伝承を言いました。その7つの伝承をしっかり覚えて、こういうことが起こるんだ、起こっても大丈夫なんだ、起こったとしても私たちに与えられた望みは、ね、失われることなく、神様はイエスキリストは無駄にいらっしゃるんだ、そのことをしっかり覚えて信じていただくと、愛する神のお父様、あなたの皆を賛美します。今も今日も常しえまでも変わらない主イエスキリストが私たちの救主としてすぐそばに共に歩んでいてくださることを感じます。どんな嫌な出来事や不安な事情が起こったとしても、世の中がそうなったとしても、神様、これは聖書に予言されている出来事であり、イエス様が予言をされた出来事であることを本当に心から感謝します。この困難や試練を私に与える神は、また逃れ場としての逃れ道としてのイエス・キリストも準備していらっしゃっていることを感謝いたします。救いの道も私たちはこの備えがあって、その道に帰ることができるように祝福していてくださることを感謝します。イエス・キリストの皆によって感謝しお祈りいたします。アーメン。